したいと思います。新約聖書の、マルコ伝をお聞きくださいまして マルコ伝ですね、ではマルコ伝の ちょっとお待ちくださいね。では第12章になりますね。ではマルコ伝の第12章でございます。28節から、34節までね、28節から34節と、まあ、ちょっと短いところでありますが、いや、ご一緒にお読みします。学者の一人、彼らの論じょる気、イエスのよく答えたまえるをし、進み出てと、すべての今しのうち何か第一なるか。イエス答えたも、第一はこれに。イスラエルよ聞け、主なる我らの神は唯一の神。断じ心を尽くし、精神を尽くし、思いを力を尽くして、主なる汝の神を愛すべし。第二はこれなり。己のごとく汝の隣を愛すべし。この二つより大いなる戒めはなし。学者は言う、よきかな主よ。神は唯一にして、他に神なしと言いたまえるは誠ない。心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し。また己のごとく隣を愛するは、もろもろの犯罪及び生贄に勝るなり。イエスその悟く答え書を見て言いたも、何時神の国に遠からず、この後誰もあえてイエスに問うものもなる。はい、まあそうですね。まあ神はこのイエス様は申命記のお言葉を引用してますけども、我らの神は唯一、まあこの29節ね、主なる我らの神は唯一の主なり、まあ唯一ということは、まあただお一人というかね、ただ一つという、まあ神はただ一つ一人でありますね。でこれが聖書の教える神様ですから、まあ唯一神教というね言葉がありますけども、それに対しては、まあ、多神教というのがあるわけですね。まあ、聖書の神様以外の神様はもうほとんど全て多神教なんですね。まあ要するに、神様たくさんいるという、まあ矢をよろずの神の宗教が真っ先にこの地上には蔓延していたわけです。でそこにこの誠の神様は、アブラハムという方を選んで、まあ、アブラハムのご出身はウルという地ですから、まあ、偶像教のもう、もう氾濫しているようなところですね。はい、だからそういう多神教の偶像教の、まあ、偶像教多神教というのはもう大体一緒でありまして、まあ偶像を作ってそれを拝むというね、これは多神教で、矢をよろずの神様がいろんな神様を拝むということになります。でそこに誠の神様がアブラハムを選んで、アブラハム一人を選んで、そしてそこを出てきなさい、その土地を出てきなさい、 私の示すところに行きなさい。でアブラハムはこの神様を信じた、はい、これが唯一の誠の神、まあこれ歴史学的に言えば多神教の土壌の中に俄然突然唯一神教が現れたわけですね。神様は誠の神様お一人であるっていう、それまでなかったわけです。でこれはもう画期的なことで、まあ、世の学者から見れば画期的なことで、まあ、どうしてそんなことになったかっていうのはまあわからないかもしれませんけれども、まあ神様がアブラハムにまあ現れて、そこから始まる、そしてこれは偶像じゃないですね。偶像手で作るな、ね、物石を刻むな、手で作るな、ね、物を拝むな、だからこれはまあ目では見えないんだけれども言葉がある、神様の言葉が、うん、そうですね、何時の親族を離れ、何時の父母を離れ、我が示すその地に行きなさい、うん、でアブラハムはその言葉にしたの、うん、神の言葉、うん、で、ありますけれども、このイエス・キリスト、この学者先生がですねここで論じているように、イエス様に、まあ、質問をしているわけであります。まあ、申命記の中に、まあ、まあ民数記にもあるか、まあ、モーセが書いたあのモーセ五書っていうのは創世記から申命記までの5つでありますから、そのモーセ五書の中に書かれてあるまあ、中に戒めの中にね、最も重要なものは何でしょうか、最も大切なものは何でしょうか、最も大きな戒めは何でしょうかとこう質問したわけでありますね、うん、まあ、質問にもこう本当に自分が知りたいと思ってする質問と、他の学者がイエス様にしたようにこの揚げ足を取ってこのイエス様のことを何かこう好きあらばつこうというね、まあ、こういう目的で、意図で、まあ、質問する人もいたわけで、まあ私もアフリカ行きますとアフリカの諸教会回って行きます。そこにもいろんな信者さんがいて、信者さんの中には世の中のまあアフリカといってもケニアはもうキリスト教国ですから、もう学校、まあ、義務教育はないんだけれども、でももう幼稚園から小学校からもう聖書をびっしり教え込むわけですね、はあ、それはもうテストにも出ますから。ですから国がキリスト教ですからね、はあ、国が宗教と関わっていないのは日本とフランスぐらいのものです、はあ、何度も申し上げる、はあ、そうですね、まあ日本も戦前までは関わっていたんだけども、戦後はまあそれは関われなくなって言ったわけ ですから、この、まあ異常事態といったら異常事態なんだけれども、まあそれでも不思議なことにその国に真の教会が起こされてますから、これもまた神様のなせる技かなと思うわけであります。だからその私も本屋さんに行って小学校3年生ぐらいの聖書の教科書と問題書を買ってみたけども解けないですよね全然難しすぎて、はあ、これはもうねそのぐらいのレベルのこと、だから教育っていったらものすごい話でありますね、うん、ところがメグビスクールに行って時々学校の先生が欠席したから代わりに来て授業してくれって言われて、それはもう本当にこっちも負けないようにやらなきゃいけないということがあって、うん、それはもう中学生からまあ中学生ぐらいになりますともうレベル高すぎてついてない。それは国家試験に出るわけですからね。だからまあそれはいいんだけれども、まあ、問題は何かというとやっぱりこの
学校で教える内容が、まあ、間違ってるわけですよね。まあ、我々からすれば、まあ、誠のこと真理ではない、つまり、カトリック教会が作り出した、まあそうですね、化け物のようなまあ、神学という、これ神学と神の学問ですからね、神学という、まあでもまあ歴史がもうすでに325年には三位一体論というものを作ってますから、紀元325年とはかなり前の話ですよね。だからそこから日曜休業令というものも三位一体論というものももうそのあたりからできている、つまりもう日曜日が礼拝の日に変更されているわけです、その辺から、だからもうかなり古くからもうそういうものができていますから、この三位一体論というものはなかなか手ごわいわけでありまして、で子どもたちもまあ教会に来れば教会の教えで、学校に行けば学校のまあそうでないと試験が受からないわけです。まあそういう中で戦いながら我々も教会も、進んでいるわけで、けれどもまあほぼだけどもね、見ていたらそれからまあ自分で納得がいき、まあ時が来ますと、牧師館の方に来て洗礼を受けさせてくださいとこういうわけで、じゃあ、そしてもうほぼもう8割9割9割方はもう救われているわけです、まあ今でも、まあ、1000人に満たない、まあ、ぐらいの、まあ、全校生徒でありますけど、まあほぼ皆でもまだ受けてない子もいますから、それが真面目って言ったら真面目な学校の、まあ、教えの方に、まあ、耳を傾けて、まあ、それも悪くありませんか、まあ、それはちゃんとしないと試験通らないから、まあ、我々もそこ触れられたわけでありますよね、けれどもまあそういう中から、私も洗礼を受けさせてください、まあ、私も生産式の時にこうやってパンを配って回りますけど、まあ、1000人もいるとですね、何回かに分けてもちろんやってますけども、けれどもやっぱり、この女の子の方がなかなか固くなで、なんていうんですかね、威風堂々としてるのは女の子の方ね、マサイ族ですからね、男の方はなんかなよなよとしてだから私はまだ受けませんというような、もう自分の周りをこう、だから、ああそうですかって言って私はですねもうやっぱりそういう、まだそういう子もいるわけでも、だんだんと、けれどもですね、不思議なことは何かっていうと、洗礼を受ける、聖霊を受ける、聖霊を受ける、洗礼を受ける、水と霊のバプテスマを受けると、神様が見えてくるっていうか、聖書も見えてくるっていうか、真理が見えてくるっていう、これは聖霊を受けてないとですね、やっぱり聖霊だけじゃありませんね、洗礼も受けてないと見えてくる、聖霊を受けて見えてくることが増えてきますけども、洗礼を受けたらまた増えてくる、そうですね、だからこの水と霊のバプテスマを受けていないと聖書が見えてこないですね、その真実が、真理が、でこれはそういう子どもたち見てたら、なるほど、目が開かれているとこういうことかなと、で本当にこのですから今西暦ね、もう2000年も超えましたけども、だから1500年1600年以上にわたって、長きにわたってこの人々はこの、間違った三位一体論という危険千万な説に汚染されてきてるわけですね、だからそういうと いやそんなこと言う方がおかしいんじゃないんですかとかいうふうに言われますからまあそういう人いると、うん、だ今週はだけどもそういう世のキリスト教会の信者さんともう3日4日にわたって問答してましたから頭がおかしくなるそうになりました、うん、まあ質問する方っていうのはどちらかというと有利ですよね。自分の知ってることを質問するんだから。だけど質問に答える方はね、知らないこともまで、に範囲が及んでいくと、こう大変な、答える方の、この、まあ、方がかなり大変です、うんうん。だけど、アフリカに行って、その、諸教会もあると、やっぱり世のキリスト教会の信者さんも来られて、質問がありますっていうか、はい、質問どうぞ。まあ、そういう話。そしたら、これ、うん、それに対して私も、答えるわけでありますけど、うんうん、ある立派な男性がアフリカのこれはマサイの方の教会じゃありませんから普通の、まあ、キク遊族って一般の人、まあ、アフリカにも一般の人で、うん、こう言うから私もそれに対して答えました、うんそしたら「ああそうですね」ってこういうふうに言ったから珍しく納得する人もいたから私はその人に向かって「何時神の国に遠からず」って言ってですね「あなたは神の国にそんなに遠くはないよ」って、うん、まあそういう中からこの福音が「ああそうですか」って言ってですねそういう人も言って、まあ、イエス様もそう言ってますからね、この質問に対してイエス様も「全ての戒めの中で何が一番大切なんです。一番重要なのは何なのか、はあ、そこでイエス様のお答えになったのは、我らの神はね唯一であると、はあ、我らの神は唯一であるただ一人である、うんね、我らの神は唯一である、うんだからその心を尽くし30節精神を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なる汝の神を愛すべし、はあ、このことがね最も大切だっていうわけですよ、ね、これ最も大切だっていうわけ、はあ、そうするとね最も大切だと言われたこの部分がスポッと駆け落ちて抜け落ちているのが世のキリスト教会です。なぜかというとこの愛し汝の神を愛しなさいというこれは人間もそうだけども人を愛するにしてもね愛するという対象物がなければできないことですよ、これ、うん。そうですね。愛するということは自分の問題じゃないんですよね、はい。この自分以外の愛する対象に向かってやることなの。まあちょっと難しい言い方かもしれないけど、その難しいことは言ってないわけでありまして、はい。ね、だからその人を愛すると言ったらその相手をよく見ているということですよね。相手が見えていなかったら愛することはできません、はい、そうですね。だからこの世の中の愛ということにもし間違える、まあ、愛においての間違い誤謬は多いんだけれども間違いがもしあるとしたら一つは相手をよく見ていないで私は愛してます愛してますって言ってる場合ですよね、うん、これは愛ではない。なぜかというと対象物が明確になってないから、うん、自分が愛する対象物が明確になければそれは愛していると言えないんです、うん、で案の定そういう人を見てたら相手はどうでもいいというか誰でもいいというか相手が変わっても気にしない、ただ私は愛してる愛してるとこういうわけ、うん、だからこれはですね本当の まあ愛してることにはなってないわけですね。だから我々時々そういうものをこの社会において目にすることがありまして、愛しているんであれば愛している相手をよく見ていて、そして知っていて、いうことになりますね。だから神は唯一の神様ですか、ただお一人の神様ですか。アブラハムに現れてきたところのまず神様ね。聖書は何と書いてあるかというと、イエス様は神はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神とこう言っている、ね、神様はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、まあ、アブラハムの子供がイサク、イサクの子供がヤコブだだから神はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と。後にね、そのずっと後の世代の人々、ダビデとかそういう人々に現れる時も、神様は私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だとこういうふうに言うわけです。それどういうことを意味しているかというと、イエス様の解説によると、それはどういうことを意味しているかというと、アブラハムもイサクもヤコブも生きてるんだって言ってるわけですね。まあ何千年も前、何百年も何千年もたとえ前の人であっても、生きているという証だという、神様が私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神とこう言ってるということは、なぜかというと、死んで消えてしまったならば、死んで消えていってしまった人の神だというはずがない。だからアブラハムもイサクもヤコブも今も生きているとイエス様はそう言っている。ね、神は死にたる者の神にあらず、生ける者の神である、うん、死んだ消え去ったような人の神というわけが、名乗るわけがない。生きているということは、これは証である。ですからアブラハムもイサクもヤコブも今生きているとこういう、うん、まあそれはまあちょっとこの先、まあその 前後の、まあそうですね、この前にこう書いてありますよね。26節、読んでみますか、まあ、ご一緒に26節27節をマルコ伝12章ですね、ご一緒に言いましょうか。死にたる者のよみがえることにつきては、モーセの海の中なる芝の下りに、神モーセに我はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神なりとつけたまいしことあるを未だ読まぬか。神は死にたる者の神にあらず、生ける者の神なり、何じら大いに謝られる。だからアブラハムもイサクもヤコブも生きているんだと。そして目では見えないけれども、やがて目で見える肉体の復活の中に預かっていくんだということですね。だけど目では見えないけれども生きているんだ、霊魂は、うん、だからその霊魂というのは空気や蒸気のような存在ではなくて、個体なんだと。一個の個体である。顔形姿を持った個体なんだ。だから英語ではスピリットって言われるんで、まあ、ご存知のようにスピリットって言うわけですけども、必ず英語の場合は定冠詞のアがつくわけです。定冠詞のアスピリットっていうふうに言うということは、スピリットというのは数えられる名詞であるということ。1個、2個、3個って数えられる名詞なんです。空気とか蒸気とか水蒸気だったら数えられませんから、定冠詞はつきません。スピリットというのはアスピリット。ね、だから、この霊というものを姿、形ある個体として捉えているわけです。聖書はそうですよね。そしてアブラハムもイサクもヤコブも生きていますよと、ね、もし死んで消え去ってしまっていたら、その死んだ人の私は神だということを名乗るはずがない。もう死んで消え去っていないんだから、もうだからアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、神は死にたる者の神にあらず、生きてる者の神だ。だから生きてますよ。そしてやがて彼らは復活、肉体の復活を得ていくという時には目で見える形になる。だから 何じら大いに謝れに、ね、そういうことですよね。そうした時に、それを聞いていた学者の一人が、じゃあ掟きの中で最も、ね、大切なのは何でしょうか。そうしたらですね、この誠の神様はただお一人ですから、このお一人の神様を愛しなさい、うん、愛するということは相手が見えているからできることだ。見えてなかったらできない、うん、そうですね。その見えているというのはどのような見え方をしているかというと、空気とかもやのような概念ではなくて実体として見えているかどうか。実体として見えていなかったら愛することできません、はい、そうですね、うん、だからこれを実体というねものを目の当たりにしなければ愛することはできない。だから唯一の神というお方がね、あなたにとって実体であるかどうかということなんですね。で我々は当たり前に、ああそうですよねって、まあ、そこにイエス・キリスト、主イエス・キリストのよみがえり保った体が現れてくればそれは正しいわけです。とか世の中のキリスト教会の人はそれで出てこないですね、はあ、その実体がないから、はあ、それほそうなんですね。うん、だからその綾子さんという人が、まあ、ご存知のようにその綾子さんはクリスチャンだから、まあ、あの人は聖書に対しては全く無知なんですよね、うん、私のような専門家から言ったら全くそういうふうにしか見えないんだけど、あんまりそんなこと言ったことありますけど、けど小説家としてはまあ一流だから、やはりその言葉の、まあ、優れたその使い方によってみんなまあ引っ張られてしまうのかもしれませんけど、その綾子さんはこう言ってるんですね。神様はご自分に似せて人間を作ったと。けれども神は霊であると書いてあるから、聖書に神は霊である。だから顔とか形とか姿を人間は神様がに似せて作られた、ね、人間は神様の姿形を持っているというのは間違いだって言うんです。神は霊だから神の霊性にということをそれは意味していて、神の霊性を人間は持っているんだという意味なんだと。もうこれこういうことを言われるとね、あそうなんだって普通そのそれ読んで、あそういうことそう思うけどね、これはまあ聖書を知らない人の奇弁ですね。だからなぜかというと、人間だけは特別ですよ。人間を神様は自分の形に作られたと書いてある聖書は。霊性でも何でもない。なぜかというと、神は霊であると聖書に書いてあっても、姿、形ある一個の霊なんですよ、はい。肉体と同じ姿、形を持っていらっしゃるということです。だから神様は人間を作った時に、土を持って人間を作った時に、その鼻から息を吹き込んだと言ってるんです。そうですね。そういうことが霊性という概念であれば見えてこない。聖書は実体として書いてある。神は霊の実在であって、それは実体を持っているんです。だから、神の顔を見た人は旧約時代神の顔を見た人は生きていられなかった。その場で命を失っていた。顔を見たって顔があるから見る。だけども神様は、私を見たもので生きたものは生きているものはいないけれども、モーセとだけは私は顔と顔を持って話をする。それからある預言者、旧約の預言者に、あなたは私の顔を見ることできないけれども、私が去っていった後ろ姿を見ることができるって言ってるんですよ。そうだね。霊性という概念じゃないんですよ。神は形も姿もある霊の存在、これが神は霊であるって言ってる。でいうことですからね、霊の体があるということですよね。簡単に言ってしまえば、霊の肉体って言ったら変だから、霊の体があるっていうこと、うん、 だから聖書にはそういう表現をパウロも使ってますよね。我々の心の肉皮に記したと、心って言ったらこれ霊のことですよね。我々の霊の肉皮に記したって、何でも肉皮が出てくるのよ、だからあのね、霊だと言っているから顔も形も姿もないというのは間違いです、それは非聖書という、聖書を知らない発想からしかこれは出たものではない、だから私たちはこの見える肉体よりも見えざる霊の実体の方が永遠のものであるというか、永遠に不滅であるというか、霊の世界のものは永久に変わらないけれども、肉体の物質的な世界はどんどん変わっていきます、だからまあそこで、イエス様はそう答えたわけで、だから我々の神は唯一の主であって、その唯一の神に対して向かって、あなたはその神を愛しなさい、ね、ということになると、明確なるこの神というものが実体を伴って見えてこなければ、あの礼拝ができない、これ礼拝のことについても言ってるわけですよね。なその主なる汝の神を愛すべし、またその主なる神を拝すべし、礼拝すべし、神は霊であるから、あなたも霊と誠をもって神を礼拝しなさい、こういうわけであります、でこれがじゃあその実体とは何ぞやというところで、それは実体とは何かというと、死んでよみがえったイエス・キリストの肉体、死んでよみがえったイエス・キリストの体、これが我々の礼拝する対象、我々の神なんです。だからこのそれがね、はっきりと見えてこないと、じゃあなんで死んでよみがえったイエス様の体が我々のそうですね、礼拝の対象なんですか、私たちが愛しているところの対象であり、我々が礼拝するところの対象であるかということは、少し専門的だけども、ヘブル書を見ていきますと、ヘブル書に第一章に、はい、ヘブル書の第一章、ちょっと難しい話になって恐縮でございますが、まあたまにはこういう話も、まあ、ヘブル書の第一章の3節をご一緒にお読みいたします。巫女は神の栄光の輝き、神の本質の型にして、己が力の守って、よろずのものを保したの。また罪の清めをなして、高きところにある三つの右に座したまえ。はい。巫女はっていうのは、これはキリストのことですね。イエス・キリストは神の子であると。キリストは神の子であって、キリストは神の栄光の輝き、神の本質の型にしてと。神の本質の型というね。これがちょっとわかりづらい感じに、まあ、聞こえますけども、これは本質とこれ、なっています。まあ本質でもいいんですけど、言語はヒポタセオースって書いてある。これはギリシャ語なんですね。まあこれはもうちょっと明確な翻訳直訳をすると実体ということ。本質といっても もちろん間違いじゃないんですよ。だけどこれは実体ということ。だからイエス・キリストは神の実体なんだと言ってなんで神の実体だというかというと、神は霊であるから、目で見えないから。その目で見えない霊なる神様 その目で見えない神様の見ゆる実態がイエス・キリストだと言っています。じゃあその見ゆる実態とは何かというと、蘇ってきたイエス・キリストの肉体、その蘇ってきたイエス・キリストの肉体は栄光の体、永遠に朽ちない体、時間にも空間にも左右されない体、我々の持っている肉体と違いますから。ですからこの栄光の永遠の朽ちない肉体を、体をイエス様は持って生まれてこられた、生まれてこられたということは、蘇った時に我今日何時を埋めりと言っているのです。聖書は神様によってイエス・キリストは新たに生まれたわけです。復活した時に、はい、それがその栄光の体、はい、それが見えざる永遠の神の霊の見ゆる実態ですね。だからそれでこれはこの神様は唯一なわけです。お一人なわけ、霊なる神様もよみがえったイエス・キリストの体、肉体、イエス・キリストもよみがえった御子なるイエス・キリストはよみがえった、はい、だからそれは一体なんですね。一つ、これが唯一というわけ。霊なる見えざる神様が見える肉体を持った、その肉体は永遠の栄光の肉体、これは神だ、これは一体ですよね。そこが見えてきたときに、この五節にありますように、神はいずれの御使いにかつてかっこはいいためしぞ、何時は我が子なり、我今日何時を埋めり。お墓から蘇ってきたときにイエス・キリストは神の諸々の権威力を取り戻したわけであります、ね、だからそこが見えてくると、ということはそこで結論的に見えてくることは、神というのは位を表す言葉なんだということです。神という位がただ一つあって、ね、その神は霊であるという、その神様は、ね、霊なる神様はその神の位にお座りになっていたお方で、はい、ね、お付きになって、でもその位を捨てて肉体を持って人間となられた、マリアさんのお腹から、そうですね、肉体、これがイエス・キリストけれども、その肉体は死んで蘇った時に栄光の永遠の体になって生まれてきたわけで、これが、誠の神だから、トマスはそのイエス様と出会った時に、復活したキリストと出会った時に、我が主我が神と神を礼拝したわけです、はい、だからこの我々もそれと同じ肉体を持つということなんです。水と霊の救いに預かっている方々はやがて、今私たちは霊においては新しく生まれ変わって罪なき汚れなきものとなって先取りしてるわけ、救いを。けれども肉体においてはまだ救われていません、だから不完全なわけ肉体、まあ、病もするし、まあいろいろと、まあ、ありますね、けれどもやがてこのイエス・キリストと、つまり神と全く等しき身分も運命も全く等しきものにされていくということです。この救いということ、ただ一点だけ違うのは神様でないということ、神と人間との違い、我々はあくまでも人間、神様は、まあ、イエス様は神、それだけが違う。あとはですね、運命も身分もそうですね、全く一緒だと、これがキリストの花嫁なる教会である我々の姿で、でこの栄光の体、永遠の体、そうですね、復活のキリストと同じ肉体を我々も受けますよという保証が、約束の保証が聖霊なんだという、聖霊を我々が受けているということは、 肉体の今この肉体の栄華栄光の体に課せられる保証であるって言ってますね聖書は、はい、だからこの聖霊を受けるということはまあ格も重要なことではありますけども、うん、ただ三位一体の人々はそれが明確にできない。なぜできないか、三位一体論では神が唯一であるということを説明できないんですよ。これが最大の三位一体論の欠点、はあ、神が唯一であるということを説明できない。三位一体論、うん、救済論、まあ救済論って難しい話だけども、まあ我々も時々勘違いすることがありまして、神様がですね、人間となってなぜ肉体を持って生まれてくる必要があったんですかという、まあ、素朴な疑問といえば素朴な疑問だと思うんですよね、うん、だけどもアダムとエヴァが、まあ、本当はエヴァが最初ですよね、罪を犯した時にアダムとエヴァが罪を犯した、人間が罪を犯した時に、神様はその人間をすぐに行って助けることはできなかったんですね。それはもうできないんです。なぜかというと罪というものが神と人間を分けたから。まあ言ってみれば罪という川があったとしたら、その川の向こう岸に神様いて、反対側の岸に人間がいて、そして神様はその罪というところは越えられないんですよ。なぜかというと罪のかけらもないから、神様には、神様には一点の罪も許されない。だから罪というものをの中を越えてですよ、人間を救いに行くことができない。そんなことができたらアダムとエヴァが罪を犯した瞬間に神様が来て救ってあげられたわけですよ。だけどももう越えられない、その罪というもので人間と神が離されたということ。罪は人間と神様を引き離したわけ。これは人間と神様の前に、人間と神様の前にはそのアダムとエヴァが引き離されたわけですよ。エヴァが最初に罪を犯した時に夫であるアダムとエヴァの間にはもう越えられない溝ができたわけ。それは罪というもの。エヴァは罪を犯した、アダムはまだ罪を犯してない。その時にここを越えられない、そうですね、深い溝ができてしまったんですよね。でもアダムはそれを越えていってしまったわけ、うん、だから自らも罪の中に陥って悪魔サタンの支配下に入ってしまった。もし神様が人間を救うためにそれを言ったらですね、悪魔サタンは神になろうとしてるんだから、ただでさえ神がなぜ位だというかというと、神の位を奪おうとしてサタンはサタンになったんですから。最初はルシファーという名前のついた天使だったり、だから神というものが位であるということはそこで証明されてるわけです。神という位を奪おうとして神になろうとしてのサタンですから、もしアダムとエヴァを救うべくですね、神様がそこに行ってしまうと悪魔サタンの支配下に入っていくってことです。それはできません。だから神と人間との間にはもう深い罪のまあ溝というか川というか、そうですか、大海原というか、そういうものがあって、そこは神様乗り越えられないんです。神は一点の罪も許さないお方でありますから、だからまあ川の向こう岸に人間行ってしまった。しかもですね、その川の罪という川は人間の側を全部汚染しているわけでありますから、そこに行ってそれを救いに直ちに行くということは神様の側からできない。ただそこで神様は人間を救済するために、救うためにどうしたかというと、自ら人間となって人間の世界の側に向こうの岸辺に生まれてきたわけ。 そうですね、自ら人間となった、うん、神の位を捨てて、そして肉体を持って自ら人間となったと、はい、そうですね。だから我々が時々勘違いするのは、神様は人間の姿を持って人間を救いに来てくれた、それがイエス・キリストだって言うんだけれども、それは間違いなんですよ。聖書的じゃない。これは様態論といって、まあサベリウス派主義っていうことも言うんだけども、まあ時々イエスの御霊教会は様態論を使ってるんじゃないですか。その神様が人間のお面をかぶって人間の姿を着て、そしてイエス・キリストってなって生まれて、だからイエス・キリストは神だ神だっていうのは、まあ神様、あ、そういう意味ですから、それは間違いですから、そういうことではないです。聖書は神が人間として来たとは書いてなくて、人間になったと書いてある、はい、そうでなければ人間を救うことできない、はい、そうですね。だからあの神が神の位を維持したまま、そのまま人間の世界に来ることはできないんです、はい、だからそこはあのしっかりと我々は認識しておかなければならない。そういった時に神は、そうですね、下に大いなるかな経験の奥義っていうのはここで、神はそうですね、誰も思いも予想もしない形で、そうですね、肉体を持って人間となられた、マリアさんのお腹の中生まれたけれども、乙女マリアから生まれたということは、それはただの人間じゃないっていうんですね、うん、人間となった神だということです。うん、そこに神の神性というものを見出しています。だからマリアの処女降誕というものを否定するものは、これは悪魔サタンの、まあ、ことで、なぜかそれを否定するならば、イエス・キリストが神であることを否定している。そうですね、まあ神の位を捨てたお方であったとしても、それはその人間となられた神なんだよね、うん、肉体を持った神、見えざる神が見える実体を持ったっていうことです、はい、これが見えてこないとはっきりと我々は見てる。だから三位一体論はそれを説明するためには誠にあの理にかなった説なんですね。神様は神いて、ご自分の息子なるイエス・キリストを使わしたっていうんだから、まあそれであれば、あの、まあ、その部分はいいんですよ。その部分は神様は神の、まあ、ママね、うん、けれどもご自分の一人息子なるイエス・キリストを、これも神だと言ってるわけ。三位一体論者もこの自分の一人息子も神だと、その神を使わしたとこういうわけですね。だからその救済論に関しては、まあまあ、あの、まあ問題はないわけ。それでけれども問題はどこにあるかというと、そうすると神様は二人できちゃうってことですね。イエス・キリストも神様、うん、その後聖霊もまた神様になって、三つの神様。だから私はその世の中の、まあ、キリスト教の教会にいらっしゃる信者さんと、まあ、議論してたわけですけども、だからあなたの神様は三神なんだと、うん、父なる神と子なるイエス・キリストと聖霊なる神と三つの神様がいるんだから三神なんだって言うんだけど、いやそうじゃありませんと、うん、それをひっくるめた大きな神様がいるんだと、それは4番目の神様じゃないかって話で、まあ、そしたらだからただ一人であるということを説明するためにはもうそれ持ってくるしかなくなる。だから三位一体がなぜ間違いであるかっていうと、神様が唯一であるということを証明できない、説明できない。だから礼拝の対象が実体を伴っていないわけですよ、三位一体論の方々は。一体私は誰に向かって祈ってるのかが見えてないんですね。そうすると神を愛することは不可能なんですよ。唯一の神である実体が見えてないならば、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてそれを愛するってどうやってやったらいいのかっていう、そしてそれを礼拝することもできてないっていうことなんです。礼拝の本質は何であるのかというと、それは神を神としていくというところにあるわけです。つまり礼拝をすればするほど私の神様イエス・キリストを私の神様としていく、礼拝をすればするほど私の神様を私の神様として自分の中に取り込んでいっているわけ、うん、明確に。だからその明確なる礼拝の対象が見えていないということは、 まあ礼拝そのものが成立していないってことなんです。誠の礼拝者になっていないわけですね、
うん、
そうですね、つまり、ここに三位一体の危険千番な部分面がある、うん、これが聖書にない。まあ大体三位一体の神って、だから世の中のキリスト教会の信者さんはいつでも口癖のようにおっしゃることは三位一体の神、三位一体の神って、もうそればっかりブツブツブツブツ念仏のように唱えるんだけども、聖書の中には三位一体の神という言葉は出てこないんです。で出てくるのは唯一の神、それからただ一回だけ出てくるのは父と子と聖霊の皆、父と子と聖霊の神というのは出てこないけれども、父と子と聖霊の皆なというのは出てくるわけ、一回だけね、うん、ところがそのなというものの前には定冠詞の座がついてるわけ。座がついてるとあではなくて、あネームじゃなくてザネームなんです。あネームって言ったらその、まあ、一般的な名前ってことだけども、ザネームって言ったらある特定の名前を指してるわけ、しかも単数なんですよ、ザだから。だから父と子と聖霊の名、それはすなわちイエス・キリストなんですよ、イエスなんですね、だからこういうことが見えてきて、この、まあそこでもう終わりますけど、あんまり難しい話したら足がつりそうになってきますから、もうやりますけども、3節に巫女は神の栄光の輝き、神の本質の方であるという、うん、でこの本質というのは神の実態というふうに翻訳した方がまあ直接的なので、イエス・キリストは神の実態であると言ってるわけですね。このヒポスタシスというこの言葉がもう一回だけ聖書に使われているのは同じヘブル書の第11章なんですよね。このヘブル書の第11章では何と翻訳しているかというと、この一節ご一緒に読んでいきましょうか。ヘブル書の第11章の一節、それ信仰は望むところを確信し見ぬものを誠とするなり。でこれでここに誠と書いてある、これ本質とここでは翻訳してなくて、ここでは誠と書いてあるわけ、うん、だからどちらもですね実体というふうに訳したらもっと明確なんですね、実体、うん、だこの信仰に関してもこの言葉が使われているから、私たちはこの信仰を通して誠の神様を知ることができるということですね。だから信仰は望むところを確信するっていうことでしょ、うん、まあそうやって私たちは過去を振り返ってみますと、自分が望んでいるものを手にしてきたわけだと思うんですね、うん、まあ我々が神様に望みを持って、祈って進んできたものが、まあことごとく、うん、まあ実現してきているとするならば、それは実現してきているというのが誠とここで訳されている、誠となってきました。信仰というのはまだ目で見ないものを誠としてまあ誠としてくるものですよと、まあ実現するものですよと、それをもうちょっと先ほどの言葉に変えると実体を与えるものだと、あなたがまだ見ていないものに対して信仰は実体を与えるものだと。だから祈りが答えられました、先生感謝ですって言うけども、その祈りはいつ答えられたんですか、ね、病が癒されました、必要なものが与えられました、経済的なものが満たされました、それいつ与えられたんですか。いやそれを手にした時だとこう言うかもしれない、そうじゃありません。それはあなたがそれを神様に祈って信仰を持って踏み出した時、その時に与えられた、うん、それが霊の実体なん、それ霊の実在なんです。それが後に実体を持ったわけ、見えるものとなってきたってことです、うん、そうですね、ですからそういうことが見えてくれば、我々は祈った時に神に求めた時にそこから出発した 歩み出した時にもうその祈りの答えを手にする確信を得ているわけですね。その時に実は祈りはもうすでに答えられている、けれどもそれから時差があって実体としてそれを手にしている。だからまだ見ないものの実体だと書いてある。信仰というのはまだあなたが見ていないけれどもあなたが望んでいるもののに実体を与えるものだと、そうですね。だからこの信仰というものが霊における、そうですね、信仰というのは霊のものだということですから、我々が祈りました、ね、歩み出しました、ね、神に従って進むことを始めました。その時にもうあなたの望んでいるもの、祈っているものは答えられているんだけども、実体をもってそれが目で見える形に表されたのはそれからしばらく後になるっていうだけのこと、そうですね、だからそこが正しい理解の仕方ってことだから、だから祈りが答えられたんですけど、あ、今祈りを神様答えてくださったんじゃなくて、あなたが祈った時に答えてくださったんだ、けれどもそれが見える実態となって今目の前に現れてきた、まあ、そういうことですね、だから見えるものというのは見えないものの現れなんですよ、ある意味では。見えないものの方がそうですね、本質であってね、それがそれの実態が見えるもの、まあそう言っていいと思うんですよね。ですから、見えざる霊の神様が見える肉体を持ったのが実体です、イエス・キリスト。そのよみがえったイエス・キリストの肉体を我々は礼拝している。それが礼拝の対象である。なるほど、それが誠の神だから、だからその罪ある人間の世界に生まれてこられたイエス・キリストは、人間となって生まれてこられたイエス・キリストは罪なきお方であったから、我々全人類の罪を一身に背負って自分が罪人となってくださった。これによってイエス・キリストの血によってその罪が洗い清められていったということですよね。そしてその向こう岸から神の国に、まあ唯一の橋を架けてくださったわけですよ。でその橋を渡ってきなさい、私は道である、誠である命であるとイエスはおっしゃった、もうそれが唯一の神の国に行くためのまあ道であります。これは水と霊の救いを受けて救われていく、そう救われることによってあなたの霊は新しく生まれ変わって罪なき汚れに、一点の罪もない汚れもないものとなって生まれ変わっています、肉体はまだですけれども、肉体はその橋を渡る寸前なのか、その橋を渡る時にあなたの肉体も罪なき汚れなき全き肉体に課せられていきます、これが再臨、復活ということですね。ですからこの霊も肉体も我々も今霊なるものの実体である栄光の体をやがていただくということ。その時に私たちの霊と肉体は一致する、霊肉一致するその姿になっていくわけで、で今はもうちょっと我慢してもらわないと我々の肉体はまだ不完全だ、まあ我慢しろっていうんじゃないんだけど、我慢するんでもね、恐れと不安と恐怖に怯えながら我慢してる場合と愛によって我慢してる場合とある、忍耐っていうのは全然違いますからね。我々は忍耐を持ってその日を待ち望んでいるということは、神の言葉の上に立って神を愛するというこの愛の上に立って、進んでいるところであります、ですからまあこの最後、テモテ前書の2章だけ読んでも終わりますけれども、テモテ前書、ヘブル書よりちょっと前ですね、テモテ前書の、第2章を読んでもう終わることにいたしますが、
はい、テモテ前書の第2章でございますが、まあ、13節、14節ご一緒に、まあ、15節まで読みましょう。まあ、テモテ前書の第2章の13節からご一緒に言いますね。それ、アダムは先に作られ、エヴァは後に作られたり、アダムは惑わされず、女は惑わされて罪に陥りたるなり。されど、女もし慎みて信仰と愛と清きとにおらば、子を産むことによりて救われるでしょう。はい、ですから、このアダムは13節先に作られ、エヴァは後に作られまして、アダムは惑わされなかったんだけれども、エヴァは女はとかエヴァは惑わされて罪に陥っていったから、アダムはまだ罪を犯さない時にエヴァが先に罪を犯した。その時にエヴァとアダムの間にはもう越えられない溝がもうできてしまった、うん、だけどもアダムはそれを越えていってしまったんですね。エヴァを救うために、うん、エヴァと同じ罪を自らも犯してエヴァの元に行った、うん、けれどもそれでアダムも罪を犯してしまったから、アダムも悪魔サタンの支配下に入っていった。だから神様はそれはできないですね。神様それ超えられませんから。でも神は人間となって生まれてきた、はい、我々を救うために、はい、だからそこが見えてこないと、神様が人間の姿形をして世の中に来たんじゃない。そんな簡単なことで人を救うことはできません。はい、そうですね。だからまあ我々は様態論というものを、まあ難しいことは様態論、サベリウス主義っていう、まあ、神様がお面かぶってイエス・キリストという人間となって人間を救いに来たって、そうじゃないんですよ。聖書はそう書いていません。神は人間となられたと書いてあるんです。まあそこがはっきりと、まあ、見えていただければいいわけでありますが、まあだけども時々世のキリスト教会の人にこの15節にあるように、されど女もし慎みて信仰と愛と清き人におらば子を産むことによりて救わるべしと書いてあるから、まあ私はもう子供を産んだから、たくさん産んだから天国行けますって言ってる人、この世の教会バカって言ったらバカって言ったらいけないんだけど、もう平気でそういうこと言ってる人いますけどね、そういう意味じゃありません、うん、だからなぜかっていうと、女のエヴァは罪を犯した時にそこに呪いが生じてきてるわけ。その呪いは何かというと、子を産む苦しみを増し加えられるという呪いなんですよね、うんうん、人間はまあ犬と違って難産なわけですよ。だから、うん、まあ犬とか動物、人間はね、海の苦しみが大きいわけ、うん、非常に、だからお産というのはある意味で大変なわけ、うん、だからそれはなぜかというと、エヴァが罪を犯してからなんです、うんうん、男はどうなったかというと、外で 汗流して働いても雑草が生えて茨が生えても大変だと、まあ、そういう血が呪われて、ね、だからもう仕事をして稼ぐというのは大変なことになってきた、うん、これは男に対して。女性に対してはこのそういう海の苦しみが増す、うん、ということ。それはまあ もちろんイエス・キリストが生まれてくるということの予言でもあるんだけれども、けれどもその海の苦しみというものに対して慎んで信仰と愛と清きとにおらば、その苦しみから救われますという意味なんだ、ね、だから水取りを受けて救われている人はいろいろとお証があって、ね、本当にこう感謝でしたということになるわけで、そうですね。ただそれでそこのところでありまして、まあ、救いにもいろいろあるからね。我々の命が救われていくという救いと、それから、まあ、病からも救われていくことも救いだし、経済から救われていくことも救い、うん、だから本当にそこのところしっかりと聖書を私たちが見ていかなきゃいけないんだけども、聖霊を受けていないから見えてないんですよ。聖書というのが見えてこないんですよね。聖霊と洗礼を受けて、そして
水取りを受けて救われなければ、まあ、聖書の話というのは見えてこないと思いますね。まあ、一つご一緒にお祈りをして終わることいたしましょう。ご一緒にお祈りいたします。